おはようございます。それでは賛美を捧げましょう。ラララララララ3、はい。語り継げばや主なるイエスと、その御栄えと、その恵みを、我が魂を満たすものは、他になきことを悟り得たり、語り継げばや、世を去る日まで、語り継げばや、イエスの愛を。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を、おめでとうございます。このデボーションの時間を通して、あなたの身を教えのうちにある、苦しきことに私たちそれぞれが目を留めて、とともに今日も豊かな歩みを実現していくことができますように導いてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は、出エジプト記2章、1節から10節です。お読みいたします。さて、レビの家の一人の人が、レビ人の娘を産み取った。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間、その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴製と樹脂と塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうとして、遠く離れて立っているとき、パロの娘が水浴びをしようと、ナイルに降りてきた。彼女の次女たちは、ナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みに、籠があるのを見、はしためをやって、それを取ってこさせた。それを開けると、子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子は哀れい。に思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時、その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んで参りましょうか。パロの娘が、そうしておくれと言ったので、オゾメは行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたに、あなたの賃金を払いましょう。それでその女は、その子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したのです。と言ったからである。アーメン。今日の本文の内容を簡単にまとめてみましょう。生まれた男の子は皆川に投げよとのお触れがパロから出される中、レビの家の一人の女が男の子を産み、隠しきれずパピルス製の籠に入れ、ナイルの岸の足の茂みに置きました。するとそれをパロの娘が見つけたので、見守っていたその子の姉が、乳母として実の母を連れてきて、乳を飲ませた。その子が大きくなると、王女の息子となり、王女によってモーセと名付けられました。はい、それでは、しばらく御言葉を黙想し、神様から示しを求めていきたいと思います。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、今日の内容を通して一人の魂の価値がどれほど大切なものなのかについて示されました。 このモーセという人、この一人の赤ちゃんを救うことによって、守ることによって、この一人を通してどれほど神様が偉大な働きをされたのかを考えていたときに、本当に一人も滅ぼされることなく救われることを望んでいるという神様の御心、そしてそのような心を持って一人一人を愛を注いで、その人を通してどれほど神様が偉大な働きをされるのかということを考えていました。以上です。
はい、私は、5節に目が留まりました。ナイルの茂みにこのカゴを置いたんですけれども、本当にその時ちょうどパロの娘が通ったというのは、本当に、神様がこの人を生かしておこうとして、さまざまなご計画を立て、そしてそれを実行されたなと思いました。その結果、モーセを育てるのにお金をもらいながら育てることができたということで、本当に神様が全てをご計画されてなということを思わされました。以上です。
はい、私は3節と4節に目が留まりました。このモーセの実の生みの母と、またそのお姉さんの心にすごく目が留まったんですけれども、なんとかこの絶望的な状況の中でも、なんとかこの愛する人、愛する子供を生かしたいという一心で、もうなんかわずかな望みにかけて、こうナイルに投げ込まずに、ナイルの岸のそばに、水に沈まないように樹脂を塗って、その子を中に入れて、なんとか生き残るようにっていう、そのわずかな望みを本当に主が聞き届けて、またこのように偉大なモーセという人が生まれてくるのを見たときに、すごく宮廷の情熱っていうか、まあ、そういうものをすごく私は今朝語られているかなというふうに思いました。
はい、私は今日の本文の内容全体を通して、神様の魂をご計画のある命に対して豊かに導きを与えてくださるお方であると思いました。2節でまずこのモーセの赤ん坊としての姿がとても愛らしかった、可愛かったというところで、まずそこに主の守りがあったことを思わされました。そして5節に見ると、パラの娘が水浴びしにちょうどモーセのところに降りてきたというところも、本当にすごいタイミングで神様が導かれていたんだなと、このようにいくつかの箇所を見ても、神様がこのモーセをかくまい、育てていくために必要な導きを与えてくださっていたということを思わされました。そしてまたこの7節で、お姉さんにあたる人が知恵を持ってこのパロの娘に今振る舞っている姿がまたここに止まりました。本当に主の知恵を持って大切な魂を助け出していくことが大切であると、そのように気づかされました。以上です。それでは続けて言葉を詳しく調べていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方か、また教えられる教訓、戒めなど、しばらく黙想の中で一つ一つ誘っていきましょう。はい、では、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は全体を通して、天の父について黙想しました。天の父なる神様は、絶妙な導きを与えられるお方であることを教えられました。モーセを守って成長させるために、偶然のように見える奇跡的な状況がずっと起こって、不思議な形でモーセが安全に成長し、またエジプトの王族の一人として王女の息子として育てられるんですけど、後ほど一つの民族を指導者として導くために、またこのモーセ五章というものを書くために、当時は世界で一番優れた文明国でもあったエジプトで、王族としてあらゆる知識を得たり、また必要な訓練を受けることができたのではないかなと思いました。本当に神様は不思議な形で絶妙な導きを与えられるんだなと思いました。 また全体から教訓をいただいたんですけど、一人の指名者が、一人の使命を持つ人が育てていくためには、たくさんの人の愛と犠牲が必要なんだということを思いました。モセのお母さんの愛と献身があって、またお姉さんの知恵と、また弟に対する愛があって、そしてパロの娘さんの自己犠牲と、そして憐れむ心があって、こういったものが注がれたモーセの人生であって、このように一人の人にいろんな人が支えて愛情を注ぐことによって、本当に偉大なる人生を生きる人は育てられるんだということを思いました。以上です。
はい、私は特に10節に目が留まったんですけれども、私たちを本当に王様の子供としてくださる方だなと、神様がそういう方であると思いました。本当にこのモーセの人生の始めは私たちの人生と本当に一緒で、死ぬべき存在であったんですけども、神様の恵みによって死から引き出されて、そしてその後に王様の身分をいただいたという、そしてその後モーセが王様の身分というのを捨てて、王子の身分を捨てて、同胞たちのために、救いのためにこの使命を持って働いたということを見ると、本当に私たちも死から救われた者として、この人々の救いのために働くべきだなということを思いました。また先ほども出ましたけれども、私たちが救われた時のその状況やその出生の秘密というのは、本当に後の自分の使命と非常に関わりがあるんだなということを思いました。モーセが王様の子供として育ったのは、やっぱりこういう教養をたくさん得て、そしてこの民を導くリーダーとして、そしてこのモーセ御書などを残すために、律法を残していくために必要な知識を得るために、このような王子としての役割を一時的にいただいたんだということを思うと、本当に自分が救われている時のことや、自分が与えられている賜物や自分が通った道というのは、自分が本当にこの救いのために働くべき人と関係があるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、今日はこの母親と姉のところに少し注目して見ていたんですけれども、魂をこう、一人の命を救うために、この二人が取った行動というので、3ヶ月間命をかけて守ってきた、生かしておいているのが見つかったら、殺されたかもしれないような状況の中で、自分の命をかけてまず子供を守ったこと、自分が払う犠牲を厭わなかったこの姿勢がすごく模範的だなと思いました。またその後で最善を尽くしたら、あとは神様の手に委ねて、神様が生かしてくださるということ、それに信頼する、その信仰もすごく模範として学ばせていただきました。それから7節のところで、チャンスがあった時に、チャンスがあったら危険を顧みないでこう出て行って語る勇気がすごく必要だなと思いました。モーセを放っておいても、エジプト人のもとできちんと育ててもらえたかもしれないのに、あえて出て行った、そこにはどういう動機があったかなと思ったんですけど、やっぱり愛する子供だからというのが一番大きかったと思うんですが、しっかり養育したいという思いもあっただろうなと、私が母親だったら自分の手元でしっかり信仰を整えてあげたいって、そういう欲が出てくるだろうなと思いました。またその信仰の土台がしっかりあったからこそ、モーセが後に用いられていくんだと思うんですけれども、こういった母親とまたそのお姉さんの献身があって、本当にモーセという人が生まれてきたんだなということ、今朝はこの献身を模範として教えられました。
私は10節で、モーセ、彼女はその子をモーセと名付けた、彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからであるという箇所が心に留まり、この箇所を通して御子イエス様と天のお父様について教えられました。モーセはその歩みを通してイエス・キリストを指し示した人物ですけれども、そのモーセと名付けられた10節からまず御子について示されました。モーセとはこの引き出す意味から派生した言葉であると調べたんですけれども、エジプトの王女はこのモーセが水の中から引き出されたために、この モーセと名付けたかもしれないんですけども、そのモーセ自身は、この自分の民をエジプトから引き出したものとなりました。まあ、このことから、巫女イエス様について教えられたんですけども、様はご自分の民を死、呪い、闇から引き上げてくださる方で教えられました。また、天のお父様は、ご計画を持ったご自身の民に対し、まず、その民をご計画を持って不思議な形で、闇から引き上げてくださるということを教えられました。以上です。では最後にそれぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために、黙想していきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日は人を、一人の人を育てることの大切さ、またその人に注がれるいろんな人の犠牲と愛があったあってこそ、一人の人が使命を全うするものとして育てられるということを神様から示されたんですけど、それを自分に適用した時に、自分も決して自分一人で育ったのではありませんし、周りの自分を愛して犠牲を払って愛情を注いでくださった周りの方々がいて、自分がここまで成長してきたということを改めてもう一度思い出そうと思いました。で、自分を育ててくださった周りの方々の恵みを覚えて感謝し、そしてその感謝を表したいなと、そしてその恩返しする気持ちでも使命を全うする神様の前に正しく立つ必要があるなということを思いました。また自分も人を育てていかなければいけないということを考えた時、パロの娘やまたモーセのお母さん、お姉さんのように、人のために自分の命を懸けて愛を注いで育てていかなければいけないなということを思いました。今日は宣教地で聖書の学びの時間があるんですけど、また伝道もするしていくと思うんですけど、1対1で聖書を教えるそういう時間を持つようになると、昨日スケジュールのことを聞きました。短い時間でまたその方と初めて会うことになりますし、またいつまた会えるかも分かりませんけど、その一人に本当に今日心を注いで自分の心を込めて御言葉をお伝えしたいなと、また愛を注ぎたいなと思いました。以上です。
はい、私は使命が自分の救いの時と関係があるということを思って、本当に自分が救われた時のことや、また同じような状況にいる人たちにもう一度焦点を合わせて福音を伝える働きをしたいなと思いました。本当にビル・ウィルソン先生の話を思い出したんですけど、自分が一人の子供としてクリスチャンから救われて、そして今は同じようにこの孤独な子供を救っているということを思ったときに、本当に自分が救われた時の状況とか、本当に使命と関係あるんだなと思いました。もう一つは、まあ皆さんの分かち合いを聞いて、本当に一人で誰かを育てようとすることは良くないなと思いました。いろんな人々の協力や救いや、またこのような形でいろんな人の愛情を受けて、一人の人が霊的な子供として育てられるのだということを学び、まあ、今一緒に伝道している人たちとか、まあ、そういう人たちと一緒に祈りながら自分の与えられた役割を果たしたいなと思いました。以上です。
はい、私は伝道旅行のに際して、今伝道集会の案内を普段接している友人たち、まあ、ママ友にみんなにメールしたんですけれども、普段はすごく喜んでうちに集まってくる方々が、やっぱり聖書の話、伝道のそういう聖書の話が聞ける機会だということを伝えると、まあ、みんな一様にですね、まあ、今回はちょっと遠慮しておきますという、まあ、そういう内容の返事が皆さんから帰ってきたんですけれども、でもやっぱりこういう絶望の中でも諦めないで、本当にこの時が来るまで自分で温めて、また最後は神様の手に委ねた、そういった信仰によって救われるものが起こされてくるんだなということを思った時に、まあ、私も続けて声をかけていきたいなということを思いました。以上です。
私もですね、今日は教えられて、この間ですね、まあ、たまたま本来自分が 導いている群れでもなかったんですけども、たまたまこう聖書の学びをしに行く、導く機会が与えられて行きましたら、そこで学びを受けられたメンバーの中で、実は自分の身内で福音を伝えてほしい人がいるんだという話をされたんですね。それで福音、これまでもずっといろんな方に祈られて、いろんな方から福音を聞いたんだけども、なかなか難しい、その信仰の一歩が、こう信仰を持って一歩踏み出せない状況なんだっていう話をして、されていて、で、ちょっと祈ってみていただけませんかっていうことだったんですね。で、まあ実際私もこう、家族にもそれ分かち合って、まあ信仰を持ってこう、訪問しましたら、それでこう、まあ、イエス様をその場で受け入れて、まあ、洗礼までこう導かれたという、まあ、貴重な経験をさせていただきました。まあ、今日のこうディボーションでも、この神様がモーセのようなこうご計画を持った人物に対して、まあ、ご自身の民に対して、本当にまず、その人をご計画を持って導き、死の呪いから引き出してくださるという、神様の御業といいますか、このことについて教えられたので、自分自身も今選挙期間ですけども、信仰を持って、とにかく信仰を持って、人々をこう死から引き出す、そのような神様の導きに従っていきたいと、そういうアクションをどんどん起こしていきたいと、以上です。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日のディボーションそれぞれがあなたからの悟り、導きをいただいたことをありがとうございます。神様、あなたの御言葉に従い、今日も天の御国を前進させてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。